主の昇天の祭日を迎えました。本来は今日は年間復活節第7主日であることは、先週の主任司祭のミサに預かった人、また YouTube をご覧になった人は理解しているでしょう。そこからしみじみ考えることは、日本はまだまだ宣教が必要な国なんだな。キリスト教が十分浸透した国に及ばないなということです。聖フランシスコ年に各自が一人でもいいからキリスト教の種をまきたいものだと思います。昨晩のナイターはヒヤヒヤものでした。プロ野球の話ですが、阪神対広島戦でしたが、8回までに広島が2点リードしていまして、2対0だったんですが、まあ私はこう思ったんです。ああ、またサヨナラ負けの準備ができたなと。9回裏に抑えのピッチャーが出てきて10球かそこら投げて逆転サヨナラホームラン食らって終わりなんだなというふうに思って、もう恐る恐る結果が決着するまで見てたといいますか、その待ってたんです。しかし昨晩のナイターは違っていました。先発のピッチャーが見事に関東完封勝利を収めて、ほっと胸をなで下ろしました。阪神ファンの皆さんには大変申し訳ないことですが、阪神はたくさん勝っているので1回ぐらい負けても許してください。広島は1回勝ったら5回ぐらい負けるので、私の部屋のお酒は全然減らないです。5月は風向きが変わってくれたらなと思っているところです。今年の主の昇天で素晴らしいアイデアが降りてきました。私の説教はそれを書き留めたようなものです。御昇天なのに降りてくるというのもどうかなと思うんですが、とにかくこれだという内容が降ってきました。それは復活したイエス様はたくさんのものを背負っておられたからこそ天に昇ることができたのだということです。これ勘違いしてほしくないんですが、何か条件がなければ天に昇れないと言っているのではありません。そうではなく、天に昇られるイエスは手ぶらになって身軽だから天に昇ったのではなく、多くのものを背負って天に昇られるので、その姿を今日思い描いてみましょうと、そういう招きと受け止めてほしいのです。イエス様のご生涯は弱い人、貧しい人、社会の隅に追いやられている人、罪人、あらゆる立場の弱い人に寄り添い、その首輝きを共に担ったご生涯でした。何よりも最後の十字架の場面では、もう担っても意味がないと思われる憎らしい人々の罪さえも担って、御父に命を捧げたのでした。そのイエス様は勝利し復活なさいました。復活されて、肩の荷が下りたというのでしょうか。そうではないでしょう。すべての重荷を担われたまま復活されたのではないでしょうか。私の手や足を見なさい、まさしく私だ。手や足にそのまま傷が残っていた。復活した後も すべての重荷を担ってくださったあのイエス様と同じなのだと分かりました。すべてを担っておられるからこそ天に昇られても私たちから離れはしないのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。すべてを担われたまま天に昇ってくださったこと、これが世の終わりまで共にいてくださるイエスの約束の保証です。金曜日、下五島地区浦頭教会の中島神父様が亡くなられたお母様の葬儀のミサを福江教会で執り行いました。私は通夜の時からお祈りに出ていたのですが、本当に数奇な運命をたどられたお母様だったのだなというのがお説教でわかりました。数奇な運命は言い換えればたくさんのものを担った運命だったということです。もうすでに勘の良い皆様はお気づきかと思いますが、たくさんのものを背負った運命を全うしたなら、神様のもとに呼ばれて必ず天に引き上げてもらえるのではないでしょうか。葬儀ミサのその時にはこれは結びつきませんでしたが、この主の昇天の説教を書いている間に、あ、そうか、そういうことかと感じたのです。私も今は母も健在ですが、いつかその日がやってきます。素晴らしいお手本の葬儀ミサに預からせてもらったなと感謝しました。皆さんは何かを背負って生きていますか。その背負っているものは自分のため、自分に関係あるものだけ背負っていますか。もしたくさんのものを背負っているなら、それはイエス様の背負っているものを背負っている人です。イエス様は客観的には背負う必要すらないような敵対的な人々の罪さえも背負いました。私たちがどうしてあの人ではなく私がこの重荷を背負っているのだろうかと思い悩み苦しんでいるとしたら、それはまさにイエス様の重荷を背負っているのです。イエス様の重荷を背負っている人が生涯を終えたときにイエス様のもとに迎えられる、十分期待してよいのだと思います。迎えられないはずがありません。今年の主の昇天、中田神父にとってはあらゆる重荷を担われたイエス様は復活し天に昇られた、そういう学びでした。皆さんにとっても希望を持てる一週間でありますように。